はい、吉野さんの大徳祖講座憲法62回目になりますが、前回ですね、超重要判例である、小売市場と、薬事法のね、判例の勉強にようやく入ったところなんですが、小売市場のは、基本的に、前回お話しした通りですね、積極目的規制って何ですか、と。で、その場合には、緩やかな審査をしますよ、と。やっぱりこれは役割分担の問題で、やっぱり立法府の政策技術的な裁量に委ねた方が、結果としては良いだろうと。ということで、あまりちょっとね、その得意ではない分野なので、司法権たる裁判所の審査は、手控えましょうと。そういう話をしました。で、ちなみに事案の解決としては、これ700メーター離れたところに、要はその、作らないといけないということになっていて、で、これちなみに距離制限っていうのはいろんなところで出てきます。その経済的な自由の勉強をしているから、公衆浴場なんかもそうですし、薬事法も距離制限が問題になってるんですね。で、やたら距離制限って出てくるんですけれども、距離制限って何のためやってるかっていうとですね、あれ、要するに既得特権の方なんですよ。要は、すでに、例えば小売市場を設営している業者がいますよね。で、その人の既得特権を守ろうと。で、既得特権って何ですかっていうと、縄張りです。商業権ですね。要は、ここは自分の縄張りだよと。で、この辺に住んでる人たちには、うちに来てもらいますよっていう、そういう縄張りを確保してあげようっていうのが距離制限なんですよ。で、小売市場っていうのは、その大きな、その建物の中に小さな、露店、普通だったら露店で出てるのかなっていう感じの小さな、小売業者がいっぱいこう、商店街みたいですね、こう並んでいるようなところを、小売市場というんですけど、経済的に、あまりその資本を持っていない人たちなんですよ。ですから、やはりその経済的な弱者という観点から、その営業できる場の確保っていうのがすごく大事で、で、過当競争になっちゃうと、もう共倒れになっちゃうんですよ。体力がある同士の対決も、結構しんどいところありますけど、それでもお互い体力があるんで、すぐ潰れるってことはないんですけども、経済的な零細者っていうのはですね、体力勝負になったらすぐパターンと倒れちゃうというところがあって、それはまずいわけですよ。そこでそういうことがないように、結局全部、ね、よく言われる、結局全部そのスーパー潰れちゃったらどうしようもないじゃんっていうのと同じで、結局消費者にも巡り巡って、しわ寄せが来るわけですよ。そこで、そういう、過当競争にならないように一定の距離を置いて作ってねっていうのが、この小売市場の調整特別措置法なんですよ。で、700メーターっていうのは手段の合理性どう思いますかっていう話だよね。許可制自体ももちろんその合理性が問題になって、仮に、許可制自体はいいとしても、許可条件。700メートルは離れてなきゃいけないよという許可条件の合理性というのは別途問題になります。皆さんどう思います？この縄張りを確保しましょうと。わかりやすく言うと、ちょっと小さいスーパーっていうのを700メートル離れて、それぞれ、商業権として、保護してあげようっていう、そういうものだと、単純化して考えると、700メーターってどうですかね？著しく不合理だろうとか明白ですかね？っていう話なんですよ。ちょっと地方だと車で買い物に行くっていうことも多いのかなと思うので、ちょっと、都会と地方ではちょっと違うのかなと思うんですけど、仮に東京で考えた場合、700メートルって徒歩圏内ですかっていう話で、で、大体そうですね、12分から15分ぐらいの距離なんですか、10分ちょいぐらいですかね、700メートルっていうと歩いて、時速4キロって言われてますから、徒歩は。ちょっとゆっくり歩いても15分ぐらいの距離感かな。で、その徒歩圏内っていう意味では確かに徒歩圏内で、で、それ以上遠いところまでじゃあ、行くかっていうと、それ以上離れちゃうとちょっと徒歩では行かないかなと。いわゆるその、ついでに買い物に行くっていう感じはなくなりますよね。って考えると、それなりに合理性があるのかなっていう感じがします。これが例えば、5キロ離れてなきゃいけないとかってなると、なんで都会でそんな離れてなきゃいけないのって話になってくると思うんですよ。4キロ、5キロ離れてるって言ったらね、電車で隣駅以上の距離じゃないみたいな話になっちゃうので、そこまでね、商業権っていうのを、広く取る必要はないと思うので、ちょっとそうなってくると、不合理なのかなっていう感じが出てきますが、少なくとも700メーターだと、著しく不合理であることが明白かってやるとそうじゃないのかな、というところで合憲という話になっています。で、前回最後のところ矢印ね、小売市場の許可制は積極目的規制なので、明白性の原則でいくよっていう、そういう公式を立てたんです。で、その続きですが、米印、積極目的の射程ということでは、そもそも、 積極目的って何ですかっていうのは争いがあってですね、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策云々観音っていうのが、まあ要するにまあこれが判例のフレーズなんですけど、まあ国民経済の円満な発展、社会公共の便宜の促進という部分と経済的弱者の保護っていうのはどうも二大要素っぽいんですよね。で、矢印。で、どちらに重点を置くのかで、積極目的の範囲は著しく変わってくると思います。で、最高裁は社会経済政策一般を指す広い意味で、積極目的とも捉えているらしいということですね。で、他方弱者保護、生存権に直結した規制に限定する見解。まあ、学説はこちらが有力だと入れていますけどね。これ自体も争いがあるところです。で、後者の協議説だと、国民経済全体の成長を志向する政策的な規則は、たとえパイの拡大によって弱者に恩恵が及ぶとしても積極目的規制にはなりません。要は間接的な影響でしかないからです。その弱者保護が直接の目的になってないからってことだよ。で、また、たとえ弱者保護のためであっても、他の弱者に負担や幸せを与えるような規制も、同様に積極目的規制にはならない。で、これは、西陣虐待事件というまた重要な判例があるので、後で紹介しますが、弱者を守るために別の弱者を犠牲にするという、なかなか不思議なことが起きた、事件なんですけどね。まあ、こういった問題があって、その弱者保護っていうのを必須の要件とするか自体が、まあ、それなりに争いにはなっているということなんですね。一応まあ問題文なんかで、弱者保護っていう部分が入ってれば別にその先にする必要ないんですよ。どっちの立場でも積極目的になるから。その弱者保護の要素が全くないんだなっていうニュアンスの時には一応積極目的とはこういうもんですって一言自分の立場は明らかにしておいた方がいいのかなとは思いますね。で、小売市場のところで最高裁が、ね、消極目的まで様々なものがあると言い方をしたのは、精神的な自由に関する規制目的って消極目的規制しかありえないんですよ。国家の政策目的による表現内容の調整なんてありえないでしょ。それ一番やっちゃいけないことだから、国家の都合で表現内容にこう調整を加えるっていう、そういう積極目的規制なんかできるわけないんですよね。ですから、当然のごとく消極目的規制を前提にした議論を実は我々してたんですよ。まさに、表現を自由にさせたことによる弊害の防止、名誉毀損だったり、プライバシー侵害だったりっていうね、まさに弊害の防止っていう話を実は我々ずーっとしてきたんです。で、ただ経済的な自由に関してはそれに限らないよっていうことを多分言っただけだと思うんですよね。小売市場っていうのは。ところが、そうか、消極積極二分論なんだっていうような受け止め方をされてしまったのは、まあ事実なんですよね。で、まあとりあえずじゃあ積極目的の時は迷惑性の原則を使うんだなっていうのがちょっとわかり、で、当然じゃあ消極目的の時は最高裁はどういう判断をするんだろうっていうのはみんな待ちわびていたわけです。で、出たのが、50年1月30日、薬事法違憲判決。で、しかも違憲判決だったんですね。これただの距離制限が問題になったんですよ。ですね、これまた広島県の条例の話でもあるんですが、薬局の開設に適正配置規制、距離制限規定があったんですが、これはですね、許可要件の一つです。距離制限というのは許可をする、まあ、許可条件っていくつかあるんですよ。で、全部満たさないと許可は出ないんですけど、その一つの中に適正な距離が置かれていること、そこに出店予定であることっていうのが問題となっていて、これがちょっと引っかかったんですね。許可になっちゃったんですよ。ちょいと近すぎると。おかしいだろうと。距離制限なんでこれっていうんで、まあ争ったという事案なんですね。で、この薬事法判例は本当超超重要です。もう経済的自由の中で一番重要な判例と言ってもいいぐらい重要なんですよね。ですからしっかりと勉強してもらいたいんですが、まずこれ大きく二つのことを言っているということなんですよ。一つは、そもそも許可制っていいのっていう話。そもそも許可制取っていいのと。話1個目。ここです。縦1、あ、横1のところですが、憲法22条1項の職業選択の自由と許可制っていう話があって、で、憲法22条1項は、まあ、公共の福祉に反しない限り、まあ、職業選択の自由がありますよと。で、ちょっとこれ判例意思、話長いので、ちょっとあらかじめ、重要なところアンダーライン引いてあるので、ちょっとそれ広読みしますね。時間の都合もあるので。で、職業はっていうとこね、個人の人格的価値と不可分の関連を有する。これしっかりマークしましょう。これ確認しています。で、その後ね、職業は一人その選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわち、その職業活動の内容、対応においても原則として自由であると。従って、民意規定は、協議における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障も包含している。これはまあ、営業の自由も含んでますよって言ってるだけです。ただ重要なのは、人格的価値との不可分な関連を有すると言っているので、職業に関わる自由も重要なんだなっていうことを匂わせてますね、ちゃんとね。で、括弧に、最も職業はって言ってですね、その性質上ましょうか。あ、これキーワード。 社会的相互関連性が大きいということで、職業の自由はそれ以外の憲法の保障する自由とことに、いわゆる精神的な自由に比較して公権力による規制の要請が強いと。だから憲法22条1項も、これね、実は22条1項ってね、公共の福祉に反しない限りっていう言葉が明文で置かれてるんですよ。他の条文書いてないんだけどね、あ、22と29以外書いてないんですけど、あの人権カタログのところでは書いてないんですけど、これ書いたんでわざわざね。で、そういう趣旨だと。で、この、いうことなんですよね。まあだから、まあ当然予定されてますよっていうことなんですよね。ただ、いろんな目的があるだろうって言って、アンダーラインとまた飛ばし読みしますよ。国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策より経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで千差万別であると。重要性も国にわたる、いろいろあるよねってことを言うわけですね。となると、バーッと飛ばしてまたアンダーラインとこ、規制措置の具体的な内容及びその必要性と合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきものであると。ただ、右の合理的裁量の範囲においては、事の性質上、おのずから公共があり得ると。個別具体的に判断していかなきゃいけないってことを言うわけですね。まあ要するに、これは総論的な話をしていて、とにかくいろんな規制目的っていうのがあるんだと。で、しかも目的の種類だけじゃなくて重要性とか、その程度問題ですね。っていうのもいろいろあるんだと。となると、一律に判断なんかできないんですよ。で、まず基本的にはだから経済政策に関わる話ではあるから、消極積極問わずね。まずは立法府の裁量というのは尊重すべきなんだけど、その裁量、その尊重の仕方にはもうピンキリだよっていうことを言っているだけの話なんですよね。よろしいですかね。で、横括弧3ですが、4行目からアンダーライン引いてあります。一般に許可制はと。これ今回許可制が問題になっているので、その職業選択の自由に対する許可制の合憲性の話を今からしています。許可制は単なる職業活動の内容日に対応に対する規制を超えて、ましょうか、職業の選択自由そのものを制約化すると。強力な制限であると。まず制約が大きいということです。これ分かりますよね。やらせないんだもん。これは、許可制って。やらせた上で、その後いろいろ制限かけるはまだいいんですよ。一応やれるから。ところが、許可制は不許可になるとそもそもやれない。強力な制限です。まあ、事前規制であり、直接的な制約であるということで非常に強力な制約になっています。で、その合憲性を肯定するためには原則として、ましょうか、重要な公共の利益のため、必要かつ合理的じゃなきゃいけないと。まあ、これも結局いつものパターンでね、まあ、とりあえず一時的には、第一次期間としては必要かつ合理的な措置だとかが必要だよって言って、で、さらに噛み砕いていきます。じゃあまたそれが社会政策ないしは経済政策の積極的な目的のための措置ではなくと、弊害防止のための消極的、警察的措置である場合には、入りましょうか。許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容、対応に対する規制によっては、右の目的を十分に達成することができないと認められることを要すると。いうことを言うわけですね。だからちょっと明らかに、著しく不合理であることは明白だって言った場合とはかなり違う。しかも、より緩やかな制限である規制によっては、その目的を達成できないかどうかっていうのをちょっと審査しますよということなので、ちょっと厳しくなってますね。そしてこの要件はましょうか。許可制そのものだけではなくて、その内容についても要求されますと。だから許可条件ね、というのも要求されますと。で、許可制の採用自体が善任される場合であっても、ここの許可条件については、さらに個別的に、右の要件に照らして、その適否を判断しなきゃいけない。で、ここまずね、薬事法をね、読むとき気をつけなきゃいけないのは、これまあ総論的な話ずっとしてて、まず許可制そのものの合憲性の話をしているってことですね。で、それはまあ、より緩やかな制限で目的が達成できないかどうかっていう審査基準を出したわけです。で、しかもこの審査基準は、許可制そのものが合憲だとなったとしても、じゃあ個々の許可条件についても同様に審査をするよという二重構造になっているってことを気づかなきゃいけないと。で、まずね、横2番この後続くのは、まずその許可制そのものの合憲性の話をして、これ結構あっさりと認めてます。まあ、アンダーラインとこね、許可制を採用したことはそれ自体としては公共の福祉に適用するということで、まあ、許可、薬局なんでね、さすがに。これ薬事法ってまあ、医薬品等に関する事項を規制してるんで、さすがにこれ野放しまずいですよね。で、好き勝手薬局開業できますっていうのが、ちょっとまずかろうっていうのは、もう素人感覚にも、わかると思いますので、まあ、これ許可制になるっていうのは、まあ、あんま異論はないと思うんですね。 まあ、したがって、まあ、これは横、縦、横2の横括弧1とか、まあ、皆さん読んどいてくれればよくて、まあ、一応、本試験の時にも、まあ、一応、許可制そのものの合憲性っていうのは軽く認定をしてくれれば問題ないと思います。勝負どころはその後です。横括弧2。じゃあ、そこに進んでと。許可条件に関する記事を見ていこうと。でね、これもね、注意してほしいのは、薬事法違憲判決ってすごい有名な違憲判決なんですけど、何が違憲になったかって、ちゃんと分かってますかっていうところがあって、許可条件実はいっぱいあってね、一応全部問題になったのよ。だけど、その中で違憲になったのは一個だけだからね。許可条件の中で違憲だよってなったのは、距離制限のところなんですよ。全部ダメっていう話じゃないから、そこは誤解のないようにということなんですね。で、薬局の、まあ、出店を決めるときに、距離制限って本当に必要なの？っていう話なんだよね。要するに、例えば薬局が隣同士で、まあ A 薬局、B 薬局っていうのは隣同士で仮に出店したとするじゃないですか。で、それだと何か弊害が生ずるって考えてるわけですよ。そうだよね。だって消極目的規制だって言ってんだから、弊害が生ずるから話そうとしてるんですよね。じゃあ、話すとなくなる弊害、くっつけると生じる弊害っていうのがまあ、あるんでしょうね。で、本当にそれあるんですかっていう話を今からするんです。要するに本当に一緒、くっつけちゃうとね、近いところで薬局が何件もあると、なんか問題あるの？国民保健衛生上、健康保険衛生上ですね、何か問題あるのっていうのは検討しようじゃないか、いうことなんですね。で、まずその横括弧2の許可条件に関してっていうところで、まずその薬局の構造とか、薬事業務に従事すべき薬剤師の数とか、今あれですよね。薬の処理によっては市販品であっても、薬剤師さんの話、薬剤師から直接説明を聞かないと、薬局でも買えないとか、そういう、ありますよね。で、まあ、その辺については合憲だっつってんの。で、問題は横さんです。適正配置規制。これが問題になったんですね。今言ったその、くっつけたらまずいのっていう。皆さんちょっと考えてみて。薬局が隣り合わせであったら、何が問題なんだろうっていうことですよ。で、まあ、薬事法6条2項4項の適正配置規制に関する規定は、と、新たな薬局の開設等の許可条件として追加されたものであるが、と、提案の理由として、まあ、アンダーラインとこね、ちょっとま、ここから先も読み終わっていいんですけど、一部地域における薬局等の乱設による過当競争のため、まず過当競争と言います。一部業者に経営の不安定が生じると。その結果として施設の欠陥等による不良医薬品の供給の危険が生じるのを防止すること。おう。それから、薬局等の一部地域への偏在の阻止によって、無薬局地域または、過小薬局地域への薬局の開設等を間接的に促進することの2点を挙げ、これらを通じて医薬品の供給の適正を図ることがその趣旨であると説明したらしいんですね。まあ、なんとなくもっともらしい理由を挙げてますよね。これどう思いますこれ。本当に、そんなことってあるんだろうか。で、薬事法の性格及びその規制全体との関係から見ても、この2点がどうもですね、主要な理由らしいです。適正配置規制の目的っていうのはどうもこの2点が目的らしいんですね。で、その中でも前者が主たる目的らしいと。要するに、まあその過当競争の結果、まあ一部の業者が経営不安定になって、まあ要は不良医薬品をばらまき始めるんじゃないのかっていう心配らしいです。本当かよって感じしますよね、この段階でね。で、前者がその主たる目的をなし、まあ、後者は副次的、補充的。これ、後者ね、まあ、一応目的として挙げてんだけだと思いますね。これ、だって皆さん、例えば自分がね、薬局出そうかなっていう時に、普通どこに出すかって重要ですよね、お店って。薬局に限らず。ここに出したいな。ここなら売れそうだなと思って出すわけでしょ。でそこダメだって言われちゃうんですよ。あ、もうね、すでに先客がいるからと。ダメだよ。他のとこで出してねって言われて、あ、そっか、つって、他のとこも行ったら、ここもダメだよ。ここもダメだよってどんどんどんどん言われて、山あいのね、あそこにちょっとなんか、過疎化した村があるんだけど、あそこならいいよって言われたら、行くかっていう話だよ。じゃあそこで出そうと思うかって話だよね。まあ出すわけないんだよ、そんなの。ですから、これ要するに、無薬局地域とか、過小薬局地域っていうのが、まあなぜ生じるかっていうのはさ、これ人が少ないからでしょ？要は。商業圏として成り立たないからだよね。ですから、これを、まあ、もちろんその無視はできないから、手は打たなきゃいけないんだけど、それは全く別の手段を講ずるべきだよね。よくさ、そのお医者さんがいない、ね、エリアがあるとかっていうのも、要はそれは東京では商売できないよと。東京で商売ができる、ね、病院の数を限定したら、じゃあ自然に全国に散らばるんですかっていう話だよね。 まあ多少効果はあるかもしれないけど、まあそれでまあ、まあそれ効果あるかもしれないよねぐらいであって、かなり間接的ですよね。ですからこれなんか取ってつけた感じがするんですよ、2個目の目的は。で、1個目の目的はやっぱ終流なんですよね。となると、1個目の目的ってのはどう考えても消極目的規制なんですよ。まあ阪神のとこね。まあこれは国民の生命及び健康に対する危険の防止。まあ、アンダーラインのとこですが、消極的、警察的目的のための規制措置だね、と。で、そこで考えられている薬局等の過当競争よりその経営の不安定化の防止も、それ自体が目的ではなくて、あくまでもましょうか。不良医薬品の供給防止のための手段として、まあ、その距離制限というのを置いているんだ、ということを言います。で、これね、まあ、その後ちょっと読み物なんでざっと読んでいてくれればいいかなと思うんですが、まあ、アンダーライン、横3の最後のところですけどね、アンダーライン3行ぐらい。まあ、薬事法その他の関係法令は、医薬品の供給の適正化措置として、右のような強力な規制を施しておらず、従ってその反面において、既存の薬局等にある程度の独占的な地位を与える必要も理由もない。本件適正配置規制にはこのような趣旨目的は何ら含まれていない。要するに、縄張りを保護するっていう、その別のね、その小売市場的な発想が薬事法にあるのかっていうと、それはないよって言ってるだけです。だから純粋にこの距離制限っていうのは、その縄張りを認めてあげようというのじゃなくて、とにかくその不良医薬品が供給される恐れがあるから、それを防止する一手段として、距離制限っていうのを置いてるんだと。まあどうもそういう規制らしいということなんですよ。で、4番。適正配置規制の合憲性について、いよいよ、その、まあ、ちょっと、ここからが本論ですよね。で、まずですね、まあ、確かに、目的は問題ないと思うんですよ。横4、括弧1に書いてあるように、まあ、重要な公共の利益と。要するに、まあ、不良医薬品の供給防止っていうのは、まあ、そりゃそうだよね。ですから、まあ、これ目的はもう全然問題ないと。国民の健康衛生の保護を守るっていうことなんで、まあ、これは問題ないと。で、問題は、その手段。として、そういう距離制限をするっていうのが、横4の括弧1に書いてあるように、最後のところね、問題はと、果たして、右のような必要性と合理性があるのかと、その手段としてね、ということになる。で、横括弧2というところで、まあ、ちょっとこれはね、読み流して、横括弧2の最初のところは、まあ、ざっと読んでもらえばいいですね。で、括弧1っていうところ、3要数字のね。薬局の開設等の許可における適正配置規制は、設置場所の制限にとどまり、開業その、あ、これ一応ましましょうか。確かにね、場所の制限だけなんですよ。開業そのものが許されないわけではないので、そういう意味では、まあ、営業の、まあ、許可制とはいえね、許可制の中の許可条件とはいえ、まあ、営業そのものを許さないっていうようなものではないのですよね。まあ確かに言われてみればそうだなっていうことなんですが。しかしながら薬局等を事後の初期用として選択し、これを開業するにあたっては、経営上の採算のほか、諸般の生活の条件を考慮し、事故の希望する開業場所を選択するのは通常。特定場所における開業の不能は開業そのものの断念につながり得るからと。開業場所の地域的な制限は、まあ、しょうか、実質的には初期用選択のように対する大きな制限的な、制約的な効果を有すると。これもだから実績にっていう言葉ちゃんと入れてますね。職業選択の自由そのものを全面的に制約してるわけではないんですけど、事実上、やはりその場所が限られちゃう。あ、ここで出せないなら諦めるしかないなってなりやすいよね、というところで、まあ実績に、まあ制約、大きな制約になっていると。これ説明いるよ。確かに大きな制約にはなってるんですけど、大きな制約だよねって当たり前のように言えないですからね。職業選択の自由自体は制約していないから、強力な制約だっていきなり言っちゃうとですね、なんでって話になるので、実質的には、まあ、大きな影響があるという説明がいります。で、過去には、で、右のような地域的な制限がない場合には、薬局等が偏在し、一部地域で過当な販売競争が行われ、で、まあ、要は薬品の適正供給上、種々の弊害が生じると主張すると、で、本当にそうなんだろうかっていうことなんですが、これ本当ね、ざーっとちょっとこう読ん、飛ばして読んでもらって、アンダーライン、カッコ、イのアンダーラインのところですね。予防的措置としての職業の順に対する大きな制約である薬局の開設等の地域的制限が憲法上是認されるためには、単に右のような意味において国民の保健上の必要性がないとは言えないというだけでは足りないと。このような制限を施さなければ、右措置による職業の自由の制約と均衡ししない程度において、国民の保険に対する危険を生じさせる恐れがなきゃいけない。これは最初に、より緩やかな手段で達成できないかどうかっていうのを、まあ、許可条件についても同じような基準で判断すると言っていましたから、まあ、目的を達成するために必要性は認められるよね、ぐらいの、そんな緩いんじゃダメだと。 もっと、差し迫ったね、必要性というものがいるんだと、いう話をしていますね。で、カッコロというところで、まあ確かにですね、カッコロの冒頭部分で、地域的な制限がなくって、競争が生じちゃうとですね、確かに一部の経営、一部業者の経営が不安定になるってことは、これはあり得ると思います。これはもう単なる自由競争原理なんで。で、過去の1、2、3、4、5、6行目からアンダーラインと、確かにと、関連上はそのような可能性を否定することができないだろうと。まあ、要するに、まあ、もしかしたら変な業者もいて、まあ、良質な薬品の供給を妨げる危険っていうのはないわけじゃないだろうと、関連的にはね。で、果たしてただ実際上どの程度にこのような危険があるか、必ずしも明らかになってないだろうってことを言うんですよね。要するになんか、こう、想像で物言ってねえかってことですよ。過当競争になって経営が不安定化したら、不良医薬品売り始めるやついるんじゃないかなっていうのは、関連的にあるかもしれないよ、そういうのは。でも、本当にそうなのっていう。そんな実例あったんっていう、そういう話なんですよね。で、これ実は結論から言うとそんなことはないんじゃないのかと。あえて、その経済上の理由でね、その、あえて法規違反になるようなことをやるか、ということですよね。そんなことはないだろう、ということを言ってですね。で、その、カッコローのところをずっと言って、アンダーラインのところ、その続きね。特に薬剤師が経済上の理由のみからあえて法規違反の許に出るようなことは極めて異例に属すると。で、このように見てくると、競争の激化、経営の不安定、法規違反という因果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の段階において、相当程度の規模で発生する可能性があるとすることは単なる関連上の想定だろうと。確実な根拠に基づく合理的な判断とは認めがたいと言わざるを得ないと、いうことを言います。で、さらに次のアンダーラインのところ。例えば、薬局等の偏在によって競争が激化している一部地域に限って重点的に監視を強化することによって、その実効性を高めるという他の方法もあるだろうと。要は、まあ、抜き打ちでチェック入れればいいだろうってことですよね。保健所がね。で、また非常務人が強調している医薬品の貯蔵その他の管理所の不備等は、富士の立ち入り検査によって、まあ、これもまあ、要するにまあ、要は立ち入り検査をすればいいだけですよ。比較的容易に発見できるだろうと、いうことなんですね。で、さらにまたアンダーラインのところ、供給業務に関する規制や監督の励行等によって防止しきれないような、もっぱら薬局等の経営不安定に由来する不良医薬品の供給の危険が、相当程度において損すると断じるのは、まあ、合理性を欠くんじゃないのかと。で、過去に、また、医薬品の、アンダーラインとかね、医薬品の販売の際における必要な注意、指導がおろそかになる危険があると主張しているが、薬局等の経営の不安定のためにこのような事態がそれほどに発生するとは思われないと。もう、立法府の判断、ボロックソに言われてますよね。で、過去法のところ、アンダーラインとかね、医薬品の乱売や、その乱用の使用原因は、医薬品の過剰生産と販売合戦、これに随伴する誇大な広告等にあり、一般消費者に対する直接販売の段階における競争激化はむしろその重たる原因に過ぎない。特に民意競争激化のみに基づく乱用助長の危険は比較的軽症に過ぎない。と考えるのが合理的だろうと。で、さらに薬事法66条による誇大広告の規制のほか、一般消費者に対する所望の強化の、啓蒙ね、の強化の方法も損すると。薬局等の設置場所の地域的な制限によって対処することでもないだろうと。で、以上からと各編のところね。薬局等の設置場所の地域的制限の必要性と合理性を裏付ける理由として、ここだけ押さえておいてくれるんです。要は薬局等の偏在によって競争が激化し、一部薬局等の経営が不安定化し、で不良医薬品が供給される危険が増す、または国民が医薬品乱用の助長の弊害を被る。これどういうことかというと、要はね、叩き売りとか安売りとか、あと必死になってそのお客さんに対してね、こう、本当はいらないような薬も押し付けて、要は、薬漬けにすると、いうことを言ってるんですよ。医薬品乱用の助長の弊害ってのはそういうこと。そういう危険があるから、距離制限するって言ってたの。すごくないですか、このロジック。ね。これが、要するに立法目的だったんですよ。で、これを今までずっとこう、飛ばしで読んできたところは、一個一個そんなことないんじゃないのっていう話をずっとしてたのね。で、だから、皆さんはこの流れとしては、ここが有名なところで、こんな因果関係ないんじゃないのかと。いずれも未だそれによって、右の必要性と合理性を肯定そうだできません。ということで、要するに根拠はないということをバッサリ切られちゃったと。ああいうところなんですよね。ということで、まあ、あとはもうざっと読んどいてくれればいいかなというところであります。まあ、合理的な根拠はないという話をまずっとしてるだけなんですよね。で、コメント欲しい。薬事法判決は個人の人格的な価値、重要な権利であると、社会的相互関連性、 のぶつけ合いの中に職業の自由に対する規制の根拠と限度を求めている。これが基本的な枠組みです。で、薬事法もちょっと長くて分かりにくいので、これポイントまとめておきました。まず丸1、職業の自由は個人の人格的価値に関わる重要な権利として位置づけています。で、丸2、性質上社会的相互関連性が大きい憲法22条1項が公共の主の制約を予定しているから、公権力による規制の要請は強いと言っています。で、丸3、その上で、職業の許可制は、職業の自由に対する強力な制限、参入規制ですよね、これはね、しかもね。要するに、参入規制というのは、要するにそもそもできないということです。その合憲性判断は、要件 A、ラージ A、重要な公共の利益のため必要かつ合理的な措置でなければいけない。という、まず、抽象的な規範を立て、で、矢印、それが、消極目的、警察目的に基づく場合は、要件ラージ B。許可制に比べてより緩やかな制限である職業活動の内容日対応に対する規制によっては、右の目的を十分に達成することができないと認められることっていう基準を立てたっていうことです。で、マリオン以上は許可制そのものだけではなく、ここの許可条件に関しても同じように判断をしていく。これ分かりやすいでしょ？要はこれだけでは言ってんの。これが判断枠組みです。皆さんが抑えなきゃいけない判断枠組み。で、ちなみに積極目的の時は、ラージ B の要件が、著しく不合理であることは明白である場合に限って違憲になってただけで。単純に。で、許可制自体については、不良薬品の供給から国民の健康と安全を守ることは重要な公共の利益であるとし、許可制をそのための必要かつ合理的な措置と認めて、許可制そのものは認めています。で、コメント欄丸1。で、丸1に関しては、職業活動の自由を個人の人格的価値に関わる権利として捉えた場合、それが法人企業の営業の自由に当然に含むことになるのかという問題が出てくるという指摘があります。丸1ってのは、薬事法判決のポイントの丸1ね。個人の人格的価値に関わる重要な権利って言ったので、じゃあ法人がの人権が問題になったときは、これ同じようなこと言えるのかなという指摘はあるんですが、これ皆さんどう説明します？これ確かに法人企業の営業の自由の話だとしても、結局法人って何のため存在するのかっていうのは、結局は、究極的には個人の、人格的、個人の利益に関わるものなんですよ。ですから、そこから、個人の人格的価値に関わる重要な権利として、法人の営業の自由が問題になった時も、同じように考えるという反論は可能ですね。で、丸さん、要件ラージ B については、丸三というのは、ポイントの丸三のラージ B のところね。ラージ B については、許可制が積極目的のために措置である場合には、裁判所は立法府の判断を尊重すべきであり、より緩やかな審査を、小売市場で実際やってましたよね。で、また許可制以外の規制対応について、規制目的との関係でどのような判断をするか、これはちょっと直接論じられていないです。同じ消極目的規制であっても、職業活動の内容対応に対する規制については、許可制の場合に比べてより緩やかな審査がなされる可能性は高いです。ですから、これちょっと気をつけなきゃいけないのは、あくまでも許可制に関わる時の話なんですよ。で、それが重要な公共の利益のために必要かつ合理な措置であること。で、ラージ B をどう設定するかが、実際には大事なところで、消極目的の場合には、より緩やかな制限である、職業活動の内容及び対応に対する規制によっては、右の目的を十分に達成できないかっていうことを審査し、積極目的の時は、小売市場の著しく不合理なことは明白であることっていう基準を使ったんですね。これはあくまでも両方とも許可制だからです。で、許可制以外の、じゃあ消極目的なんかの時にまた同じようにね、このラージ B のような厳しい基準を使うかっていうと、おそらく制約の度合いがそこまで強くないっていう前提になるので、審査基準が若干緩やかになるということはしっかりと理解をしておくべきだというところですね。これ非常に重要なところです。まず、その小売市場に続いてこの薬事法の判断スキームきっちりと頭に叩き込んでください。で、話長めに引用しましたけど、要するに読み物ですね。アンダーラインのところだけ拾い読みしてくれればいいんですが、その他の字の文のところも実際、こういうこと言ってるんだなっていうのは、一度は読んでくださいね。参考になりますんで、しっかりと流れは掴んでおいてくださいというところです。ただこれ全部自分で読めてるとよくわからなくなっちゃうと思うので、アンダーラインを引いて、で、なおかつ、最後にポイントをまとめたという形式になっておりますので、読まなくていいってことじゃないですからね。一応読むだけ読んでおいてください。はい、では、一旦休憩に入りましょう。